んちゃって委員会の何をするか会議。
楽です。
ジョータです。
ゆうでです。
3人合わせて
なんちゃって委員会です。
最近の小学生がすごいって話をしたいんですけど、小学生がってか小学生もすごいし、これを聞いてる方のリスナー層がちょっとまだ掴みきれてないけど、まあ子供がいない人が多いんじゃないかなと思う。あるいはもう子供がもう育ってる人、親世代が聞いてるようなパターンがあるんじゃないかなと思うんだけど、この間小学校にちょっと行く機会があったのよ。小学校の授業を参観する。この話したっけか、この二人にはした気もするか。
なんかしてたかも。
授業参観にをする機会があって、まあ、ちょっと詳細は走るけど、別に怪しいことをしてるわけじゃなくて、怪しいことをしてるわけじゃなくて、別に子供がいるとかでもなくて、ちょっと授業を見たんですけど、マジです。デジタル化。
マジで
デジタル化がすごい。
へ
ぇー。いや、だから本当に大人に、要するにそういう子供と接点がない人はもう想像つかないと思う。っていうぐらい、当たり前に使っててさ、要するにさ、なんかニュースとかでさ、ほら、子供がさ、親のフィルタリングをかいくぐって、ゲームしてたとかさ、みたいになったりするけど、いやいや、マジで、全然余裕だよ。余裕。それぐらい知識をつけて。
サッカー集団。
そう。いや、もう本当に、いや、ま、それこそ、うちの親とかまだ、ゲームとかするし、パソコン持ってるから詳しい方だけど、なんかもうそういう人じゃなかったら、なんか、もうそれは無理だなって思う。管理しきれないわって思うぐらい学校でめっちゃ使ってるっていうのを見てきて。その、まず、今の小学生も、パワポ使えます。そんな反応
ええ。パワポを使えること。
パワポじゃないんだけど、確か。
Google じゃないか。
Google スライド。Google のパワポ的なやつ。で、それ小学4年生ぐらいの時、授業で、要するに日本語と英語の違いを調べましょうみたいな、国語の授業なんだけど。
それな、国語の授業？
そうそうそう。国語の授業ってその言語の違いみたいなのを取り上げてて、で、ネットで検索、自分に一台タブレットがあって、で、検索するんだよ。検索して違いを調べるみたいな。調べ学習なんだよね。
楽しそう。
で、それをスライドにまとめるのよ。発表用に。
めんどくさ。
忙しいな。
それはめんどくさいな。
いや、それはすごくない？マジで。
すごいね。
で、
それをみんな普通にやってんのよ、当たり前に。それがさ、結構、衝撃というか。
衝撃だね。
衝撃だね。
でも、算数とかはさ、もう先生がスクリーンに映して、アニメーションで図形がピタッ。
もう、黒板ないってこと？もうないの？黒板。
黒板にもう映してる。
あ、黒板に直映し、
黒板に、でもスクリーン下ろしてたかな、
あ、下ろすパターンだ。じゃあやっぱ黒板ねえんだ。いらねえんだ。もう。
まあ、確かにな。
に映しても、
いらねえんだ。
アニメーションやってて。多分もう理科とか多分もう動画見せるだけで終わっちゃうと思うよ。先生、先生もいらないと思う。
いらないんだ、先生。
っていうぐらい。
今週の授業の動画でいいってこと。
っていうぐらい、なんか使ってて。あとなんかさ、班で活動するときとかもさ、なんか、俺たちが小学生の時ってさ、なんか、模造紙配られてさ、みんなで書き込みながらみたいなのだったじゃん。あれももう、もうタブレットで、共有しながら。だから誰かが書き込んだやつが、もう、自分のパソコンにもその、書き込まれる、共有されてるみたいな。その、俺たちがパソコン室に行ってもできなかったことを教室でやってる。
そう。
から、侮ってはいけない。まあ、ハッカー集団だと思った方がいい。本当に。お子育てしてる方にはもう言いたい。
してます。
いや、もちろん変わらない授業もあるとは思うんだけど。
うん。
けど、いや、本当にハッカー育成してると思うよ。
してねえよ。育成はしてねえよ。
本当に、すごいなと思って。
ああ。
ちょ、びっくりした。じゃ、
そうね。
いや、そのさ、まあ、だからもうタイピングとかのレベルじゃないのよ。だからさ、やっぱ、
タイピングとかのレベルじゃない。
ローマ字が、だってまだ小4年生とか5年生とかってさ、そんなタイピングもさ、大してする機会なくなかった。
なかったね。
自分たちが小学生の時は。だスマホもさ、要するにさ、もうクラスで2、3人の世界だったじゃん。小5、6ですら。
そうだ
ね。みんな持ってるわけじゃん。
確かに。
で、パソコンも家、その何、授業で使える。
うん。
ネット検索もなんならさ、推奨というかさ、なんか俺たちの時はすぐさ、教育委員会がダメになってるさ。
ああ。
はいはいはい。
すぐ禁止ページにたどり、何でも禁止ページになってたじゃん。
うん。
結構まともそうなページでも大、ね。
そう。
結構規制かかって。
多分、ああいう規制の書き方じゃもう調べ学習で使えないと思うから。
みんな同じ、結局みんな同じページ見てるっていうね。もう規制かかってるから。
あるいはもう再表示押す、もう表示押すかね。そう。だって感じだったけど、今そんなんじゃないから。いや、すごいなって思った。これはだからネットの何トラブル不安になるわ。
そう、ね。
ああ、そうだね。
だってもう絶対もう、いやもう、これを聞いてる親世代の方に言いたいけど、絶対もう SNS で知らない人と繋がってますよ。
100%。
でもそれぐらい危機感をちょっと煽りたい。
言い切りました
。もうインスタで知らない人と喋ってます。絶対。
まあ、あるかもね、それは。
なんならもう、合ってるかもしれない。
それはない。
それはわかんないけど。
まあ、たまにね、たまに
そういう。まあ、その危険性があるっていう話。
そう、それの危険性、簡単にそこまで。
かなり高い。
そう、それぐらい簡単に行くよっていう。
うん
う
ん、
そう、あとはもう、その、何 ?Google の、その、Google の使用時間を制限したぐらいじゃ、子供は全然、かいくぐっていく。
うん。
なんかね、天気アプリとかから行けるらしい。
へぇ。
天気アプリからブラウザ開いて、検索使うみたいな。
なんでも行けるんでしょ。
そうそうそうそう。だから、いや、危険ですね、これは。危険というか、まあ、正しく、なんか、いや難しいなと思った。親の方が理解、追いついてないだろうなと思った。
うん、そう。抑えるのもむずいっていうか。
そうそうそう。
もう、どっからでもいけるから。
だって、ハッカーに勝つにはさ、ホワイト、こっちもハッカーでしかないじゃん。
そうなんだよね。
基本は。
そうだね。
その仕組みを理解しないとさ、
そうだ。
そのフィルタリングがどうこうとか言われてもって感じだろうから。っていう、ちょっと衝撃だったので。いや、ぜひ。
ハッカーを育成してます。
ハッカー育成してるので、そのお子さんはハッカーだと思って。でね、やっぱそれもそうだけど、やっぱ、基本子供はやっぱ悪いこと考えるから。
そうだよ。それはそうだ。
それはもう自分たちが、それは自分たちもそうだった
よ。それはそうだ。
いつの時代もね。
そうだよ。親もそうだったんだから、絶対に。
その時の気持ちを思い出してほしい。
そう。
自分がもし、小学生の時に、携帯を持ってたら。
こんな状況だったらね。
何をするか。
絶対、変なことしてます。
断言したよ。
してます。
そんな感じの何をする会議、今日も始めていきたいと思います。じゃあギトンジョータさん、開会の挨拶お願いします。
何をするか会議、開会です。
はい。というわけで、最初にわたって近況報告を、と、まあ、仕切り直しということで近況報告やってきたんですけど、今日は3回目の、私の回です。あ。
あ。
私名前、一応、ラック9と、申します。
ラック9なんだ。
うん、ちょっとラックとしか言ってなかったけど、
そう。一応、ラック9。ね。
もういいよ、そのネタは。
LA-CQ。いや、ラックでいいやん、別に。
まあ、ラック、まあ、いいんだけどね。いや、いいんじゃないか。
ラック9ことっていうのもやめたんだ。
いや、まあ、ラック9ことラックです。いや、ラックことラック9で、ほさらしくはね。
ああ、ラックことラック9なんだ。
いや、何その、インターネット上での本当の何名前はラック9だから。
じゃあ、ラック9だ。
うん、ラック9、まあ、ラックなんですけど。まあ、近況としてはですね、まあ、まずだから、その、ジョータは、大学なったけど、その後は波乱万丈の人生。で、リュウダイは高卒の後も、
うん。
着実に、ま、社会人歴を積み上げてる。で、俺は、まあ、だからそういう意味で言うと一番普通っぽい経歴になるね。
なんか。いや、別に、龍大も、俺だけでしょ異常なのは。多分。
まあ、でも龍大は比率で言うとそんなにどうなの今時。
どうなの全然いるでしょ、
そっか、
うん。いると
思う。高校の比率の問題か。
うん。
失礼しました。まあ、私は、4年生の大学に通って、
うん、
この間の3月に卒業しました。なんで4月からは、社会人になって、
おうおう。
お
う。
はい。住むところ変わらずですね。
うん、まあ。
特に、どっか上京することもなく、宮城にあるとある会社で働いております。まあ、大まかな近況はこんな感じで。まあ、8ヶ月かね。まあ、いわゆるこのラジオは俺が主催してるというか、
うん。
俺がブログをやって、それ、ポッドキャストもやって、編集もやってっていうところから、まあ、趣味活動をとしてやってるわけなんだけど、 まあ、8ヶ月間なぜそっちがおろそかになっていたかというと、
うん、
まあ、シンプルに大学最後の方、まあ、卒論が忙しかったっていうのと、バンドやってたっていう、ことでですね。
うんう
ん、だから、これをね、いや、そのうちラジオでも言うというか、繋げようかなと思ってんのよ、今。そのバンドの活動と、ラクラジオの。
言ってないんだっけ？
言ってないの、一応。いや、バンド活動してること言ってるけど、その、どのバンドですとかは言ってないんです
よ。そうだっけ？そうだっけ？
そう、言ってないんだけど。まあ、ちょっと繋げていこうかな。そっちのね、宣伝の効果も。
うん。
ちょっと狙っていこうかな、うん。せっかくこういうプラットフォームがあるならやっていこうかなと思ってるけど、まあ、ちょっと今の段階でメンバーの了承がまだ取れてないので。
ダメって言え。
なんでだよ。なんでだよ。
ダメって言え。
いやいや、いいでしょ。まあ、いいって言ってくれるんじゃないかなと思うけど、一応バンドずっとやってて、どれくらいやってたかっていうと、月1でライブやって最後 CD 出すぐらいはガチってた。
いやー、ちゃんとやって
る。それがガチなのかどうかわかんねえ。
いや、まあ、それは皆さんに判断してもらえるべきだ。まだまだ、まだまだ、ごめん、まだまだだとしたら、まあまだ。
いや、それわかんないから。わかんないから、それが。
あ、まあ、
ね、
まあ、うん、うん。あ、ごめん、何？
いや、ちゃんと CD 出すくらいまでは、ちゃんと、ね、ガチやってるんだなっては、
ああ。まあ、CD 出すって言ってもね。
なんだ、何？
まあ、金さえあれば別に、あるよ、さ、何？出しませんかって、その、スカウトが来たわけじゃなくて、あ、ただ自分で金を出し合って、まあ、作ってるだけだから。
それでもね。
まあ、別に誰でも作れるけど。うん、まあでも最後それを作りたいなと思うぐらいには、
うん。
やってたっていうことで、ちょっとしばらくそっちのバンド活動と卒論の研究で、まあ忙しかったというのが一応8ヶ月の理由ですね。大体。去年の夏頃から。卒論も結構ガチ勢だったのよ。
卒論ガチ勢。
卒論もガチ勢。いや、
卒論ガチ勢。
まああのね、まあ龍大が大学生嫌いって話はたびたびしてますけど。
やめとけって。
いや。いや、まあ、もう言うけど、やっぱ、何、まあ、大学生のモチベーションも様々だからさ。
うん。
まあ、やっぱ卒論に対するモチベーションもまあね。
まあ。
いや、まあ、だって勉強しに来てるわけじゃん。ある意味ね。まあ、その、社会的に考えたらその卒論書きに行ってるのもんだから。
卒論書きに行ってんだ。
まあ、卒業する、まあ、論文、研究の集大成だからさ。最終目標みたいなところあるけど。
うん。
まあ、適当な人は適当だから。
まあ、それはそうだ。
で、まあ、理系文系で言うと、理系は実験とかしなきゃいけないから、どうしても忙しくなりがち。何その、
うん、
やる気なくてもガチにならざるを得ない。けど、まあ、文系って結構ね、ムラあるから。なんか、ね、それこそね、小学生の調べ学習。めっちゃすごい小学生の調べ学習と、
うん、
もう大したことない大学生の論文も結構、こう、切迫するぐらいの論文のこともあるから。まあ、質はいろいろなんですけど。まあ、その中でも、まあ、一応ちゃんとやった方かなと、思います。
うん、
っていう言い訳を。なんかすっごい二人の目が死んでるんだけど。
そうっすかとしか言えないっていうか。
うん。なんか、あ、そうなんだ。まあ別にね、だってその、
なだから
ね、頑張ってることに対して別に文句もないし。
そうなんか勝手に、そう。勝手になんかね、忙しかったっていう言い訳みたいな感じしてるけど、別に普通だから、普通だからっていうか。そうね。
いいと思います。
そんな感じのことをやっていました。研究内容は、研究内容もこれ言う、どうなんだろうな、言うと。まあ別にバレてもいい。まあだからバレてもいいというかね、徐々に見バレさせていこうかなと思ってんだよね。見バレというか。
自分から。
その何何ちょっと、公で活動してきてるというか。
はいはいはい、はい。
わかる。
もう別に社会人だし。
そうそうそうそう。
うん。
逆にこれまでも、この7年間、やっぱ自分がポッドキャストやってて一番偉いなと思うのは、変に匿名だからっていうことで、
うん。
言っちゃいけないこととか言ってない。
何
っていうのが自分の中ですごい偉いなと思ってる。要するに、昔のを聞かれても、
うん。ああ、問題ない。
そう、会社の人に聞かれても問題ない。
うん、うん、
ことしかずっと言ってないのは、なんか自分の中でちゃんと高校生の時からそれを守ってるのは、
ほ
う。なんかよく、ちゃんと考えてるなって思った。なんかもうバレても問題ないから。まあいいや、まあそれで研究は、テレビゲームに関してちょっと研究してました。
お
ぉ。だ実験したのよ、文系だけど。
うん、
ちょっと心理学系で。だから、何ずっと大学でね、1時間ゲーム、あ、違う。20分ゲームを遊んでもらって、その後1時間ぐらいインタビューするっていう、
うん。
実験をね、26人
へぇ
にやったのよ。
うん。
で、それをまたデータまとめて、論文書くみたいなことをやってました。
うん。
それ何がわかるんですか？
何が、研究テーマとしては、 あの、テレビゲームの、なんで笑う？いや、そういう質問がないと話進まないから。
それは聞いていいんだって。
あの、テレビゲームって、フィクションとルールがあるんですよ。まず簡単に言うと、ちょっと説明が長い。これ、めっちゃマニアックな研究だから。ゲーム、テレビゲームっていうのは、テレビゲームっていうのは、そのルールとフィクションのまあ部分があるっていうふうに言われていて、ちょっと聞いてる方も考えてほしいんですけど、マリオは、3回死ぬとゲームオーバーになりますよね。
うん。
3回落下すると、まあゲームオーバーになるじゃん。
はい。
まあ初代のマリオ。
うん。
はい。
なんでですか？っていう、ちょっと待って、この質問。
そういうゲーム、そういうゲームだから。
なぜ？そういうゲームだからっていう理由？
いや、違います。
違います。
え？
なぜそういう、なぜ3回死んだらゲームオーバーになるの？マリオは。
残機があるからでしょ。
うんうんうん。
残機があるから？だから、それなんで残機があるのかってことじゃなくて。
まあ、じゃあなんで残機がある？
だって無限に続いたら面白くないから。
そうだね。
うんうん。
負けないと。
まあ、っていう風にちょっと考えてもらったと思って、まあ、今聞いてる方も、そりゃそうだろって思ったと思うんですけど、
うん、
これがいわゆるゲームの特徴という風に言われていて、今の質問どういうことかっていうと、マリオが死ぬっていうのはさ、まあ、設定上の話じゃん。
うん。
そのマリオが死ぬっていうのは勝手に、そう説明されてるけどさ、まあ、別に画面上の話で言うと、ただマリオおじさんに見えるアイコンがただ落下してるだけ。
うん、
で、数字が1個減ってるだけじゃん。で、死ぬっていうのはあくまでも設定なんだよね。
うん。
で、そういうゲームのお話の部分のことをフィクションって言うのよ。
うん。
ああ。
設定マリオっていう名前だったり、ルイージっていう弟がいるとか、うん、クッパっていう敵がいて、ピーチ姫を助けに行くって、これストーリーがある。
うん。
だけど、ゲームってのは、そのフィクションだけじゃなくて、ルールもあるんだよね。当たり前だけど。
うん。う
ん、で、ルールっていう部分で言うと、ジャンプするとか、踏めるとか、どこまで行ったらゴールするとかっていうことなんだけど、はい、このフィクションとルールの関係性が面白くて、マリオが死ぬっていうのはフィクションの設定の話なんだけど、
うん、
今じゃあなんで3回死んだらゲームオーバーなのかっていう、まあちょっとルールに被った話説明したときに、で、それだって無限に続くと面白くないからって言ったじゃん。
うん。
だそれってルールの話説明なんだよね。
ああ、そうだね。
で、これって小説だとして、もし小説だとして、主人公が3回死んだら、もう3回しか死ねないんだ。3回死んだらもう俺は本当に死んじゃうんだっていう、もし設定だとしたらさ、それの説明がなかったら普通気持ち悪いじゃん。
まあ気持ち悪い。
けどゲームはそれが許されてるじゃん。なんで3回死んだらいいのかって誰も突っ込まないでしょ。
はいはい。
まあ、確かに。
これはゲーム特有の特徴だっていう風に言われていて。
ああ、確かにね。
これお話小説とかだったらやっぱちょっとこれは考えられないっていうか、
うん、
普通みんな突っ込みたくなる。で、そこでいや面白くないからっていうのはさ、冷めるじゃん。
うん。
うん。
けどゲームは逆に、難しくなるからとか、簡単になっちゃうからとか、そういうルールに沿った説明をするっていうところで、このルールとフィクションがお互いを、に影響し合ってるっていう考え方があるんですね。
はい。
で、ちょっとこの前段の知識を踏まえた上で、じゃあ俺はそれをそこから、フィクションはどうや、じゃあフィクションは、そのルールの理解に対してどれくらい貢献してるのか。フィクションがどれくらい、そのお話とかの面白さっていうのがどれくらい影響してるのか。ルールの方に影響してるのかっていうことを研究しようというふうにしていた。
はい。
で、それに関しての研究をしていました。はい。ついてこれた。
はい。
素晴らしいっすわ。
素晴らしい。面白いですね。
素晴らしいっす。
その論文はどこで見れるんですか？
その論文はね、今まだ公開されてないかな。そのうち見れるようになる。いや、あるよね。もうブログに載せてないかもって思ってたんだけど。ちょっとそれはちょっと教授に聞いてもらえ、聞かないとわかんないんだけど。まあだからもっと身近な例で言うとさ、要するにさ、だストーリーなん飛ばす人いるじゃん。ゲームの。ムービーとか。
あるね。
だ飛ばし、でも飛ばしてもいいじゃん。要するに。飛ばしてもさ、ゲームのプレイには影響しないじゃん。
うん。
それ本当っていうことを試したかったのよ。実は飛ばしてない方が、時間かけてちゃんと見た方がうまくプレイできるとか、
うん、
ルールを記憶できる。
うん。
その結果楽しくなるとかっていう、まあ結果が出るんじゃないかっていうことを、まあ実験で試した。
う
ん、っていうことなんですけど。ちなみに二人はあれ飛ばしますか？
飛ばさねえだ。
え？分かれた。
え？意外じゃない？飛ばさなさそうじゃん、ジョータ。
いや、俺め
っ
ちゃ飛ばす。あ、その実況やってるときは飛ばさないよ。もちろん。
いや、知らねえけど。 え、ちょっと今引いたわ、今。
え
俺引いたわ。マジで。なんでそういう部分飛ばすやつ俺マジで無理なんだよ。
え俺めっちゃ飛ばすわ。
やば。
あんまり。
俺は飛ばさないんだけど。
俺は飛ばせばいいから。
あ、ほらほら。だからこれはルールに注目してるタイプの人間ってこと
で。俺はルール重視。そう、ルールが好きだ。
何それ何のゲームえそこ飛ばしていいゲームって
な。だからあれでしょ、例えばさ、わかんない。RPG とかやってるのってもさ、会話ガンガン飛ばしちゃうでしょ。
あ、そうそうそう。もう連打だね、俺は。
読まないでしょ。
読まない読まない。だから逆にその、ストーリーの中で、なんか、こういうのを、こういう理由で集めてきてほしいとか言われてても、あ、もちろん。だから、持ってきてほしいって言われてるから持ってくる。それだけ。
ああ、だからそれ理由はどうでもいい
ってこと。そうそう、だからルールに
理由はどうでもいい。
そうそう、ルールにだけ着目してるタイプってことよ。
そう。だ俺はただ、そのゲームのゴールを目指してるだけだから、進めばいいって思ってるだけ。うん、
でもそれ楽しいと思ってるわけでしょ。
そうそうそう。俺はだから多分ね、ルールが好きなんだね、ゲームの。物語は割とどうでもいい。
そう。けど、本当はストーリーも見た方が楽しめるんじゃないかって思ったことないですか。
ああ、確かにね。
その何気なく飛ばして楽しんでるつもりでも、実は見てた方がもっと楽しかったかもしれないっていうことをちょっと俺は注目して。
そう、実況始めてから、ちゃんとムービーとか見るようになってから、割と面白いなって思う時はある。
うん。
ストーリーが。
まあ、結局実験結果としては、やっぱりフィクションを楽しんで見た方が、
うん。
ルール、まずルールが覚えやすくなってる。ぽい。
へぇ
ー。うん。
記憶に残りやすい、そのストーリーと関連して。
うん、
うん。
ルールをちょっと覚えやすくしてるってのと、やっぱり最終的な楽しさ。最後楽しかったですかみたいなアンケートをしたんだけど。
うん。
それも一応、フィクションを、ちゃんと、どうだ、ごめん、どういう実験をしたかっていうと、初めて、絶対知らないゲーム、やったことないゲームを、プレイしてもらうんだけど、26人いるうち片方には、片方には、ストーリー教える。ストーリー教える組と教えない組。
うん。
に分かれて実験させたのよ。そしたらやっぱストーリー教えた組の方がやってるプレイは一緒でも最終的なその感想は楽しいっていう風になりやすかった。
ほう。
けどゲームの上手さは実はそんな変わんないってのも分かって。実際のプレイはどっちも同じぐらいの何上手さというか、ストーリーを知ったから上手くなるわけでもないし、逆に言うと飛ばしたから飛ばしてるような人が上手いわけでもない。つまずき具合は一緒なんだけど、でも最終的な結果はちょっと感想は変わってるっていうことで。やっぱフィクション飛ばさない方が面白く感じてるんだなっていうのを分かっ、まあっていう結果のまあ今すごく綺麗にまるですごい成果からみたいに言ったけど、まあそれを示唆するぐらいの内容が、まあ実際人数少ないからまだまだなんだけど、まあ出たと。ごめんなさい、ちょっと長々と喋りましたけど、こういう研究をしてました。
で忙しかったから、
はい、
サボってたと。
まあ、あとはライブめっちゃした。
サボってた。
サボってたと。
サボって、まあ、そうね。いや、なんか楽しみにしてくれてる方も。
本業と別の趣味に没頭して。
没頭してて、うん、そう、こっちの趣味をちょっと大阪にしてしまってね。いや、大変申し訳ない。
いや、別に。別に。これあなたの趣味だから。
いやいやいや、まあ、というわけで、社会人に無事になりましたと。
あ、そうそう、
ね。いや、それでね、
どうなの
どう、あのね。
あれ成り立てか？
成り立てでまだ3週間終わったぐらい。研修も終わったぐらいだけど。
なんじゃ、何もやってねえじゃん。
そういうこと言わない。そういうこと言わないで。いや、でもね、すごいな。あと、まあ、でも一つ、まずね、軽い話からすると、やっぱ人間って適応できるもんだね。やっぱさ、大学生って舐めた生活リズムで動いてるからさ、10時とかに起きるのがザラだったわけよ。
ああ。
あるいはその夜遅い日は、遅く起きて、なんか適当に早く寝た日は次の日早いみたいなのさ、もう乱れまくり。
うん。
で、4月から急に、毎日、一応今、まあ、早起きって言ってもね、7時半ぐらいに起きればいいから大したことないんだけど。
大したことね。
ごめんなさい。ごめんなさい。
厳しい。厳しい。
いや、ちょっとリュウダイと比較するとね、いかんせん、ちょっと時間的なところは、緩いですけど。いや、けど規則正しくちゃんと生活できるのかなみたいな、
不安
があったけど。
まあまあまあ。
やっぱ意外とちゃんと適応できるもんだね。
それはそうよ。
うん。
だって別に、俺だって高校の時、規則正しい生活ではないじゃん。やっ
ぱ人間と適応力は、すごいなってちょっと思った。ちゃんと起きれ、ちゃんと起きれるようになったなって。
どうでもなる。
うん。
で、あとやっぱね、働くってすごいんだなって思いました。いや、なんかやっぱ、
10代。働くってすごい。
どうしてもやっぱ龍大このさ、別に仕事仲間じゃないからさ、同い年の友達として触れてたけど、いや、これを5年ももうやってんだと思うと。
働くって、全然すごくねえよ。
いや、すごい
働くって全然すごくねえよ、こんなの。
ちょっとやっぱ、改めて、すげえな、龍大って思った。
何がよ。
ちゃんと辞めてないじゃん。ちゃんと社会人になんなきゃなって思いましたね。
いや、出た。でまた自分にそのプレッシャーを、うん、
ちゃんとって
何なのちゃんと社会人になるって
ちゃんととかないから
なんだろうな、そうそうそう、シビアな世界でね、まあ利益を出していきたいよねみたいな、
思わないと思うけどな。
まあでも3週間経つとね、3週間経つとまあ慣れてはきたけどね、そのまあ日々の生活には、
うん、
どっちかってだから土日どうしようっていう感じになってる。
いや、いっぱい趣味あんだろお前。
だから足りないのよ時間が。
ああ、そっちね。
そう。
あ、そっちね。
まあ、そっか。
足りないから詰め込みたくなっちゃうってことよ、要するに。
うん。楽は特に多いからね。いや、結構時間かかる趣味が楽はなんか多そう。
そうそうそうそうそうそう。うん、でさ、まああんま。仕事の内容はあれだけどさ、まあ、何、まあ、肉体労働系でないのよ。デスクワークなのよ。パソコンに向かってるんだね、基本的に。一日中。
うん。
うん。
でもさ、こういうさ、何、記事書くとかもさ、パソコンに向かうじゃん。
うん。
なんか、朝からさ、働いて、パソコンにまでと格闘して、帰ってきてもまたパソコンの前で文字打ってる。なんかそれ、健康的に大丈夫なのかみたいな。
まあまあ。どうなんだろうね、健康まあ、よくはないだろうけど。
健康的にいいもんなんかねえよ。仕事してて健康的にいいもんなんかねえから。
もうみたいな不安がありつつ、まあね。そうね。あとやっぱ、そうそうそう。あと、なんか、そうね、プライベートの充実のさせ方ってみんなどうしてんだろうなっていう。
俺には聞く。いや、何、どういうこと、別に趣味いっぱいあんだから別によくね。
いやいや、
ね、
まあそうそう。
それでなんで充実しないのか逆に聞きたい。
ここは
逆に聞きたい。
なんで
まじで。いや、だから、その、ね、この、充実のレベルがどんどん上がってってるだけで、別に充実してると思うけど、ね。
そ
っ
か
そっか。
俺と龍大とかから比べると多分相当充実してると思う。
そっか、じゃあちょっとやっぱ、あれか。高望みしすぎですね。そう、高望みしすぎですね。うん、
俺も休日に一個記事かけたらもう、満足だ、そのな。
大満足。
大満足で、わ、やったなーって。
でもさ、
土曜やったなーって。
なんかさ、もう漫画も読みたいしさ、テレビも見たいしさ、ゲームもしたいわけよ。時間がなくて。
いや、もうそれはどれか諦めなきゃダメよ。
なるほど。そう、まあそりゃそうですけど、
うん。
ちょっと時間の使い方をね。だから、そこで時間の使い方はまあ俺うまくないから、なんか無駄なことしが、何ね、その、仕事でも、すっごいそれがやっぱ、効率よく動けない。
ほう。
なんか仕事をやっぱ、裁けないから。
何研修明けの。
いや、研修明けだけど、もうちょ
っと。研修明けのひよこが何言ってんの誰も求めてねえよ、お前に効率なんか。
いい上司がいるじゃん。
まあでもね、まあ前からやってたしね。
そうそうそうそうそうそう。うん、いやさ、しかもさ、効率なんか求めてねえよとは言わないじゃん。そう思ってても。
まあ、ま
あ、あくまでも期待してる体で言うからさ。そこには何答えたい、うん。でもそこでさ、何そのさ、まあどうせ期待してないだろうからなって諦めちゃったらさ。
まあそれはそれは良くない。
良くないでしょ。そうですね。今、リュウダイは心の声を代弁してるだけで、そうそうそう、実際はそう言って はくれ
ないから。
まあまあね。
ちょっと頑張んないとなと思いで、まあちょっと時間の使い方がちょっと課題、自分の中での課題かなと思ってて。有意義に。いや、仕事の時間も、仕事も効率、その、ちゃんと。タスクをこなせるように、やっぱね、ちょっと遅れが出るのがさ悔しいから、タイムアタック的な感覚で、
ああ、はい、
うん、
もちろん焦っちゃ仕方ないから、内容もちゃんと詰めて、
うん、
でも時間内に終わせないとさ、やっぱ締め切り間に合わせるのはやっぱ、
うん、
基本じゃん、
うん、
まあだからそこちょっと頑張っていきたいなという抱負です。はい、
社会人としてのね、
はい、だけどまあ、ね、はい、もう楽ラジオのポッドキャストもまあ逆にちょっと生活リズムが安定し始めましたので。
うん。
ちょっと続けていこうかな。
こんなことやってたらもう、他のこと何もできない。
そうなのよ。いや、でもねじ込む。
ねじ込むんだ。
やる。やると決めた。
すげえ。
もう俺はやりたいこと全部やる。
無理だろ。
音楽も続けます。バンドも続けます。
無理なんだよな。
バンドも練習してますから。もうギターの練習も毎日してるから。どうにかこうにか。
素晴らしい。
なんで、ぜひこれからも何をするか限りお付き合いください。というわけで、私からの近況報告は以上です。次のコーナーは、未来に託せ、くじ引き、キュアドットーク失笑が聞こえてきますけど、進めますよ。はい、このコーナーは、感情にまつわるキーワードが入ったくじ引きを、くじを引き、3週間後のオープニングトークのお題を決めようというコーナーです。なので、ここで引いたお題が、まあ、3回目後のお題になるということです。じゃあ、今回は龍大に引いていただきたいと思います。前はね、味気ない、くじ引きアプリだったんですけど、今回ちゃんと回るくじ引きアプリだから、
いいのよ、俺らを楽しませんのは別に。くじ引きで別にそんな楽しまねえよ。
え？そうですか？
回ったから熱くなるとかねえよ。
はい、熱くなってきたよ。
だってもう見えないし。
選択肢
が悪いよね。
しかももう狙ってるものとか別にないし、わかんないから。はい、出ました。
はい。
次回の、キーワードは、ヒヤヒヤ。
ヒヤヒヤ。
ヒヤヒヤした話です。
な、最近あったヒヤヒヤした話。
ヒヤリハット。
ヒヤリハットです
か。スローマン龍大のテーマですので。
ヒヤリハット。
ぜひ準備お願いします。
はい。はい。お知らせです。何をするか会議ではお便りを募集しています。番組のご意見、ご感想、キーワードトークなど、ぜひご応募ください。現在募集中のテーマは、どこから
?3 週、3回、2回前からじゃない？だから不愉快な。
それもまだ募集してんの？
まだね。間に合いますから。次回収録までに。
あ、そっか。
そうそうそうそう。
あ、じゃあ本当にそれを消費するまではそれが残ってるって
こと、ね。そうそう、残ってるって。
あ、なるほど。じゃあ、現在募集中のテーマは最近やった不愉快な話、ラブな話、ヒヤヒヤした話です、うん。応募方法はお便り投稿フォームもしくはハッシュタグをつけたポストでお願いします。
はい。続いて、ラクラジオからのお知らせです。ラクラジオでは、雑学、音楽、生活をテーマにあなたの好奇心をちょっと刺激したり、思わず肩の力が抜けるような記事を日々投稿しています。多分この回が出る頃には新しい記事として、モダンチョキチョキズの、ライブレポートが出てる頃だと思いますので、ぜひそちらお思いください。まあ、出たって言うけど、すごいことだと思わない？
何
モダチョキが復活してるってすごくないですか？
知らん知らん知らん。
だってこれ中学生の時に俺が擦りまくってた、バンドが、もう、その解散そんなんねえよって言われてたバンドが、令和で今復活してるから。
うん。よかったね。
で、しかも逆認知されてんだよ。
いい、気持ち悪いって。
え、何？
キモオタが。厄介オタクじゃん。
だってライブで呼ばれたんだすごくない？
うん。ラックキューこと？
そんな風に言われてないけど、ラックキュー今日来てんのかって言われたんだよ。浜田マリに。すごくない？浜田マリですからね。聞いてる方。わかりますか？
たる。よかったね。
そう。まさか、いやいや、まあ、モダチョキが好きな人はね、検索して読んでくれるとは思ってたけど、まさか本人まで届いてるとは思わないよね。自分が書いた記事が。だ本人巡回済みだから、ね。ライブレポート。なんでちょっと責任
を持って。嬉しい
です
ね。
いや、嬉しい。本当に嬉しかった。びっくりした。その本人たちからリツイートとかされるのも嬉しいし。
おぉ。
なんでまあそういう記事を出してるので、ぜひ遊びに来てください。URL は lakradio.net です。概要欄にリンクも貼っています。ぜひお願いします。はい。それでは議長のジョートさん、今日のまとめと閉会の挨拶をお願いします。
はい。ということで、3週連続自己紹介でした。今回はね、ラクさんのね、ラクさんって。今回は楽のね、自己紹介
なんだ、
でしたけど、まあ、今月から社会人やって、これから社会人視点で、社会人からの視点で、いろいろね、話してくれるんじゃないかなと思います。
ちょっと待ってよ。
ということで、何をするか会議閉会です。
うわ。
起きに来たね。
もう俺らの入る隙を与えない。
しっかりまとめていきます、
ね。隙を見せない。
はい、OK です。